それではノートテックトーク、始めていきたいと思います。今回は LT をバーチャル空間で行ったことについてというテーマで、ゲストをお迎えしてお話ししていきたいと思います。MC はノートでエンジニアリングマネージャーをしている私、福井が担当します。はい、それではですね、早速ゲストをお呼びして、自己紹介の方をしていただこうと思います。じゃあ、ケンさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。プロダクトグループの改善チームというところで業務を担当しております、高橋と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、なんか軽くこうノートにこう入ってくるまでの経歴みたいなところも教えてもらってもいいですか？
前職はバイザーという会社で、バイザーチームというサービスの立ち上げから改善まで全部関わっておりました。で、インフラとフロントエンドとデザイン以外は全部担当しておりました。で、その前がドリコムという会社で基盤技術チームというところで仕事しておりました。
ありがとうございます。
はい。
その前があれですよね。実は私と前
あ、
職
そうです
が
ね。
一緒だったっていう。
はい。
はい。まあ、そこはちょっと、あれですかね。あんまり掘り下げない方がいい。
ちょっと黒歴史になってますね。
まあ、でも、いい経験だったとは思いますし、あそこがなければ今、多分、源さんと一緒に働いてないと思うんで、
そうですね。
まあ、そういう意味では良かったのかなっていう
はい。
感じですかね。はい。すごいですね。でも、そっか、デザイン以外全部やってたのか。
そうですね。
なんかどの辺が割合多かったとかってあるんですか、その中でも。
本当最初は開発環境を何言語を使うかっていうところから始まって、サービスの企画とかも入ってて、CI とかそういうところもテストも含めて、本当デザイン以外は全てという感じでやってましたね。
多分ノートに入ってから書いてくれたノートがすごく印象的で、なんか赤間同士っていう表現を自分のことをされてたと思うんですけど、
ああ、
ま
そう
さ
です
に
ね。
赤間同士っていう感じですかね、その当
そう
時
で
の
す。
動きも。
で、まあ、赤間同士、まあ、名前はいいんですけど、どれも中途半端というか、すごい掘り下げてるところがないっていうデメリットもあるかなという印象はあります。
どうだろうな、自分も結構なんかそっちのタイプで どっちかというと。だし、なんか FF やってる時も結構赤間同士好きで、まあ、ジョブシステムがある、タイトルでは結構赤間同士最後の方まで使ってたりとか、まあ、レベル3までしか使えないけど、連続魔が
そう
使
なん
え
で
るように
す
なるし、
ね。
みたいな。
一応、そう、剣も魔法も使えるっていうのは魅力的なんですよね。僕はシーフが好きでしたね、でも。
そうなんだ。いや、
もう
赤間同士じゃないんだ。
そう、赤間同士もよくやってたんですけど、シーフで、こう、敵からアイテムを盗んだり、攻撃したのに、自分にターゲットが来ないっていうのが楽しくて。
そこは赤間同士って答えてほしかったですが、はい。ありがとうございます。はい、そしたら、はい、ちょっとじゃあ本題の方にも入っていこうかなと思うんですけど、そうですね、そもそもじゃあなんでこう LT、まあ、社内で今、1週間に1回ですかね、毎週金曜日、LT 大会をエンジニア間でやってるんですけど、まあ、そこに、ご応募いただいて、で、まあ、VR 上で LT っていうのをやってくれたんですけど、そもそもこうなんでこう VR でやろうと思ったんですかね。
もともとなんですけど、VR で LT というよりは、VR の中で、まあコロナ前ですよね。コロナ前によくあったオフラインでの勉強会っていうのを VR で再現したいなっていうのが強い思いとしてありました。で、まあ、そうですね。VR やってみて、この空間でもしかしたら勉強会できんじゃないかなっていうことでやってみた感じになります。
この今回のうちの中でやった LT 以外での実績っていうのはあったんですかね？
はまだなくて、ノートに入るちょっと前にもうやりたいやりたいって思ってて、ノートに記事はちょっと上げたりとかっていうのはしてて、企画し始めてたっていうところはあります。
まあ、勉強会っていう体では初めての試みだったっていう感じですかね。
そうですね。
実際こうやってみてどうでした？
やっぱ VR まだ敷居が高いのかなっていうのを 第一印象として感じました。まだ空間に入れる人が少ないというか。
そうですよね。なんか、うん、一応 VR の空間もその人が原産以外も入れるように用意はしてくれてたんですが、はい、まあその VR 空間に入ってくれた人はゼロだったっていう。
そうですね。で結局スライドとして立体映像を見てるっていう状態になってるという感じでしたね。
いや自分もそもそもヘッドセットすら何も持ってないっていう状態だったっていうのはあって、うん、まあ自分はもちろん入れなかったんですけど、はい、例えばオキラスクエスト2とかは何人か持ってるって方いらっしゃって、うん、
はい、
まあ実際にこう入ろうとしてトライはしたんだけど、なんか他にもあの環境が必要だったとか、
そうですね、
なんか完全にこう揃えられてなかったっていうところもあって、
はい、
結果的に入れなかったっていう感じですよね。
うん、そういう感じになります。
これ例えばなんですけど、
はい、
なんかそのオキラスクエスト2が今一番敷居が低
い
のかなと思っていて、それだけを持ってる人が入れる環境っていうのはなんか今後作れたりとかするんですかね。
オキラスクエストがメタというフェイス元フェイスブックが作ってる会社なんですけど、そこがオフィシャルで出してるホライゾンワークルームっていうのを使うと、みんな入ってそこで会議とか勉強会っていうのを開くことができるとは思います。
次のもしあの機会があったら、
うん、
まあそこであればオキラスクエスト2持ってるだけ持ってる人でもの空間に入って聞けたりっていうのが可能になりそうって感じですかね。
そうですね。ホストがルームを開くと、うん、PC からでもその空間に入ってこれたと思うんですよ。うん、普通のユーザーも、
うんうん、
まあ、中に入るわけではないですけど、その空間を共有して勉強会っていうのはできるかなと思います、う
ん
う
ん、ちょっと次回は敷居を下げる方向で VR の中でこうわちゃわちゃしたいなっていう感じがするので。
そうですね、はい、
でそうですね。あとは昨日の話で、まあそのコロナ禍であの勉強会を VR 空間で、まあ、やってみれたあのできたらどうかっていう話が一つあったんですけど、うんうん、
はい、
他になんかこう VR にこう興味を持ったポイントみたいのってあったりしますか。
最初 VR ゴーグルを買った時に、あ、この環境でなんか物を作ってみたいなっていうのが本当最初のきっかけなんですね。
あ、うん、
で Unity をいじってみたりとか、いろんなキャラクターどうやって作るんだろうみたいなのを調べていくうちに、まあ、勉強会したいなっていうところにたどり着いてます。
そうするとじゃあその勉強会をやろうと思う、こう思ったモチベーションの前にそもそもなんかゲームをちょっと作ってみようかなとか、
そうですね、
キャラクター作ってみようかなみたいなモチベーションの方が先にあったって感じなんですね。
そうですね。
で今回その LT でゲンコっていう、
あ、はい、
あのキャラクターを使ってあの発表していただいたと思うんですけど、
はい、
じゃあその過程で生まれたキャラクターだったっていう感じですかね、ゲンコちゃんは。
そうですね。
あれはどうやって作ったんですか、ゲンコちゃんは。
これは Vloid Studio というツールがありまして、
うんうん、
でこれを使うとベースになる人の形があるんですけど、それを元に髪型を変えたりとか顔を変えたりとか、うん、服を着せたりとかっていうのがすぐできるツールですね。これで作ってエクスポートしてライブ配信用のソフトにインポートしてっていうことをしております。
そうすると VR 上で動くキャラクターを作ろうと思うと、
うんうん、
今お話しいただいた、ま、ツールいくつかお話しいただいたと思うんですけど、最低限これだけ用意しておけば作れるっていうのをちょっと改めてもう一回教えてもらってもいいですか。
あ、作る、うん、そうですね、最低限だと Vloid Studio があればキャラクターは作れます、うん、
なるほどですね。これ別にあれですかね、あの作るだけであれば特にそのヘッドセット、
うんうん、
あのとかは持ってなくても作れるって感じですか、ね、
なくても大丈夫です、
まあ、ただ確認はできないよって感じですかね。
ゴーグルがなくてもこのキャラを使って遊べるアプリっていうのがいくつかあって、そのアプリにインポートすることでこのキャラクターを使うことができます、
ね、そうなんですね、
はい、
じゃあ実際にまあ 3D で動くところ自体は、
うん、
まあ見れるというか触れるし、
はい、
見れる、
うんうん、
ちなみに Mac でも動くんですかね、 Vloid Studio は。
Mac でも動きます。
おお、なるほど、
はい、
じゃあまあ Windows でも当然動くと思うの で、
うん、そうですね、はい、
Windows か Mac どっちか持ってれば まあ、本当にこの Vloid Studio っていうツールだけを用意すれば、うん、はい、キャラクター作れると。
そうです。
あとはそうですね、今回のこの LT を準備する上でこう苦労したポイントみたいなところももしあれば教えていただきたいなと思うんですけど、この辺どうですかね。
はい、そうですね、 LT するのに最低限必要なのってまあスライドかなって思うんですけど、
うんうん、
このスライドを通常だとパワーポイントとかそういうツールで作ると思うんですけど、仮想空間なのでパワーポイントは使えないということで、スライド情報をその仮想空間で使えるオブジェクト、うん、アイテムとして変換をかけて中に持ち込むっていうことを今回しています。
なるほどですね。例えば、
うん、はい、
そのスライドに何か修正を入れた場合、
うん、
もう一回その VR 空間に持ち込むためにオブジェクトに変換しないと反映はもちろんされない、はい、
そうですね。
ああ、なるほど。
はい、うん、そこがちょっと難しいところかなとは思います。
逆にここぐらいって感じですか。
うん、そうですね、
苦労したポイントとしては、
はい、うん、ちなみに今回その仮想空間としてはバーチャルキャストというのを使ってます。
うーん、
でこのバーチャルキャストというのはアイテムをアップロードしたり販売したりするっていうサイトがありまして、シードオンラインっていうんですけど、そこにアイテムを置いとくとバーチャルキャストの中で自分で使えるようになるので、まずシードオンラインというところにアップロードしてます。
うーん、
うん、でこれが VR チャットっていう別のアプリがあったりするんですけど、こちらでやる場合はワールド自体にスライド情報を埋め込まないといけないので難易度がすごい上がると思います。
これ今回のというか、LT 自体はZoom で、はい、配信をしていて、実際に Zoom に移すために何か特別やったこととかってあったりするんですか？
Zoom に移すときは画面のウィンドウをキャプチャーして移してるんですけど、そのバーチャルの空間内でカメラワークが必要になるので、カメラこの位置にセットみたいなのをあらかじめ6箇所ぐらい設定してます。
そうなんだ、はい、ああなるほど、そういうことか、うん、じゃあこのアプリケーション、このバーチャルキャスト自体のアプリケーションそのまま Zoom に配信してるわけではなくて、
はい、
キャプチャーボードを通してこのバーチャルキャストの中のものを映して、そのキャプチャーボードに映ったやつを Zoom に投影してるって感じなんですかね。
うん、そうですね、
構成としては。
はい、
ああなるほど、うんうんうん、その辺のなんかそのズームへの投影というところは特にハマりもなかったって感じですかね。
うん、ここはそうですね、ちゃちゃっと設定しただけで問題なく、うんうん、はい。
おお、じゃあ本当にハマりポイントとしてはさっきお話ししてたまあ、スライドの情報をオブジェクトに変換してあげて、まあ、それを持ち込むというところぐらいだったって感じですかね。
はい、
うん、でまあこの苦労ポイントみたいなところも踏まえて、なんか次に活かせそうなこう反省点みたいな、次やるときこうした方が良さそうかなみたいなところ、まあ今までのお話の中でも、まあ、例えばこう敷居を下げるみたいな話あったと思うんですけど、はい、なんか他にこうあったりしますか。うんうん、
そうですね、まあまだやっぱ VR ゴーグルが敷居が高いというのが今回分かったので、
うん、
次回やるとしたらですね、プラットフォーム変えようかなと思ってまして、
うんうんうん、
クラスターというのを使うとアプリからも、スマホのアプリですね、スマホからも見れたりとか、あとパソコンからも中にキャラクターとして入ってこれたりするので、
うんうんうん、
そちらの方に、うん、勉強会の会場を作ってみんなで勉強会をするっていうのが次の ステップかなと思ってます。
ああ、なるほど。それでいくと、なんか Zoom すらいらないかもしれないですね。
そうなんですよね。
そのクラスターの世界の中に入っちゃえば、まあ別に Google ない人はない人で、はい、アプリで入ってもらって、まあ Google ある人は、VR の中で入ればいいっていう。はいはい、
そうそうそう、うん。
確かに、それめっちゃ良さそうですね。
うん。
なんか、一回ちょっとそれで試してもらって、成功体験作ってもらって、はいはい、あとはなんか、基本それベースに、うまくいったらそれベースにしてやっていきたいですね、ぐらいな。
そうですね。ちょっと、今思ってる野望としては、会社のレイアウトをそのまま 3D 空間に作ってしまいたいなと思ってて。
おー、すげえそれ。
はい。っていうのが、できたらいいなっていうのを思ってます。はい。
まあ今いろいろなんかその、なんだろうな、バーチャルオフィス、ギャザーとか、オフィスみたいのありますけど、
はいはいはい、
まあなんかそんな感じでこうバーチャルオフィスとしてもまあ使える形になりそうですね、
うん、そうそうそう、うん、
いやーこれはちょっとじゃあ自分も協力できるところは全力でするので、はい、ぜひやりましょう。
やりましょう。あとはそうですね、メタクエストが販売台数が800万台を超えたみたいな情報も出てきてたりしてて、そうすると VR の空間というか VR 自体がコンテンツを消費するデバイスに変わってくるんじゃないかなっていうのは思ってますと。まあやるかどうか分かんないですけど、ノートのコンテンツを VR の中で読めるとか、そういうのももしかしたら視野に入ってくるのかなって思ったりはしています。
いやそれ面白そうっすね、
うん、
VTuber の方とかとも、うん、その間口が広がるって意味でも
そうですね、
良さそうかなと思うんで、
はい、
うん、我々でもできるところでこう検証しながらなんかプロダクトに反映できるといいなと思うんで、うんうん、提案いただけると。
あ、はい、わかりました。
すいません、僕はオキラスクエスト2を買います、はい、まずははい、
買ったらミーティングしましょう。
そうっすね、はい、はい、ちょうど今日これ今3月の28日に収録してるんですが、今日我々の給料日なので、はい、今日ちょっと妻に交渉をしようと思ってます。
いいですね。いやもう仕事で必要だからっていうことを言っちゃえば。
そうっすね、ですね、最悪多分これ経費で落ちるからぐらい言っとけばはい、そしたら、はい、ぼちぼちじゃあ取れ高としてもこれで十分かなと思うので、はい、はい、この辺で、締めていきたいと思います。
はい、
はい、では今回はゲンさんをゲストにお迎えして、LT でバーチャル空間で行ったことについてというテーマでお話ししました。ご意見ご感想などはノートテックトークのハッシュタグをつけてツイートいただけると幸いです。はい、ではゲンさん、今日はご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また遊びに来てください。
はい、
はい、ではでは、ありがとうございます。失礼します。
失礼します。